でも本当に桜の、京都桜の花びらが落ちて、それがなんか新緑の色と重なって、とっても綺麗な、綺麗というか春らしい、時間にいます。ということで、アーバナシャンペン、シャンパン、シャンペンアーバナのイベント情報ですが、まず、りょうたさん、ワシントンの桜祭り、話ですが、いかがですか？というか、セントルイスの、
はい。
りょうたさんに聞
まあ
くの
そう
は
です
変なんです
ね。
よ。
そうですね。毎年、割と毎年、このラジオで話題にしてる気はしますけど、ワシントン DC には、桜祭りっていうのが、ナショナルチェリーブロッサムフェスティバルっていうのがあるんですね。ポトマック川のほとりに、日本から送られた桜の木がいっぱい植わってて、なので、そこで桜祭り、チェリーブロッサムフェスティバルっていうのをやるんですけれども、これ今年は3月の20日から今週末までですね、4月の12日までやってるみたいですが、桜の見頃は4月の11日から14日頃、今週ちょうどこれも今週末頃じゃないかと書いてあります。
以前毎年なんかこういう話題をしていて、以前3月がすごく暖かかった時に、この桜祭りの時にはもうなんか桜が持たないんじゃないかみたいな形で、そういう年もあるし、難しいですよね。
そうですね。
期間は先に決めるし、実際にお天気はどうかって毎年極端に違うし。
そうですね。日本でも開花予想ってやって、桜前線とか、天気予報で
やってますね。
言いますけど、年によってやっぱり結構違うんですよね。
京都、海外からの観光客の方が最近多いから、ちょうど見頃の時に来られるのはものすごく難しいだろうなと。韓国とか中国とか近いところでも、天気予報を見ながら、そろそろいいね、行こうかっていうノリにはなかなかなりにくいんじゃないかなと思うんですが、アレックスさん、韓国とかは、咲く花見とかするんですか？
しますね。
そうなんだ。
あり
ど
ま
ん
す、
な
あ
の？
ります。日本のと多分近いと思いますね。4月に桜がもう全国に多分あって、多分7月で全部あって、そこでなんか家族で花火見たりとかしますね。
そうなんだ。じゃあ夜とか昼とかでも結構桜の花の下に何かを敷いてご飯食べてたりする、そういう光景が見られたりするのかな。
そうですね。なんか、家族で、なんかピクニックみたいに、感覚で遊びに行こうか、それとも友達とかカップルで一緒に行って、なんか、その感覚で行きますね。
じゃあもう本当に春という感じですが、今週もいろいろイベント情報があるみたいなので、竜太さんからさらに伝えていただきます。お願いします。
はい、今週のイベント情報、まず今週末にイベントが2つあります。先週もお伝えしましたけど、1つはジャパンハウスのオープンハウスですね。イリノイ大学のキャンパスにあるジャパンハウス、春のオープンハウスが明日4月11日土曜日の、朝10時から午後4時までです。で、オープンハウスはこの時間の間空いてるんですが、ティーセレモニー、お茶の体験、1人5ドル、予約なしでオープンハウスの時は体験できますが、これが朝10時、12時、午後1時、3時、3時30分 なんか回数増えた気がしますけど。
なんか先週より増えてる。
そうですね、あの1回増えたような気がします、
うん。
それから1時と3時には庭園、ジャパンハウスに日本庭園がありますけど、1時と3時に、庭園のガイデッドツアーがあり、うん、あとは、今回は日本からファッションデザイナーの人が来てるらしいので、うん、その人たちのプレゼンテーションが11時と1時にあります。まあ、大抵どの時間に行っても何かはやってるとは思いますが、目当ての出し物がある方はその時間を見て行ってください、うん。
結構盛りだくさんな感じですね。うん、
そうですね。
でそれから同じ日にもう一つあるのかな、イベント、
明日もう一つは、これは
ここですね、
うん、スタジオの、そうですね、ラジオのスタジオがある IMC インディペンデントメディアセンターの中でのイベントですが、同じ建物の中に、うん、アーバンシャンペインブックストゥプリズナーズっていう、まあ、ノンプロフィットの非営利団体が入ってますけど、そこのスプリングブックセール、まあ、本のセールですね、があります。これも明日、時間はお昼正午12時から、夕方5時まで、で今年今回は1日限りです、
うん。
どんな本でもソフトカバーは50セント、ハードカバーは1ドルで買うことができます。
この、ブックセールがある、アーバナ・シャンペイン・インディペンデント・メディア・センターは、アーバナのダウンタウンの郵便局がある建物と同じところにあります。同じ入り口なので分かりやすいと思う。で、その後、その入ったら左に WRFU のスタジオが、ラジオ局のスタジオがありますので、ちょっと、通るときに左側を見て、あ、ここがスタジオなんだ、また遊びに行こうと思っていただいて、それから奥に入ると結構広いホールがあって、そこでやってるんじゃないかなと思います。エクゾビションみたいなのにも使われたりするので、今ちょっとなんか展示とかしてやるかもしれません。あのショッピングモールで、ちょっとお買い物をするついでみたいな感じで寄っていただいてもいいんじゃないでしょうか。はい、それが土曜日で、さらに続いてどんなイベントがありますか。は
い、あとはまずちょっと大きなイベントからいきますと、うん、4月の15日から19日、
うん、
来週の週末にかけてだと思いますけど、ロジャー・イバート・フィルム・フェスティバルっていうのがあります。これは毎年シャンペーンでやっていて、うん、ダウンタウンシャンペーンにあるバージニア・テアターっていう、うん、劇場兼映画館、ダウンタウンシャンペーンのちょっと西の方、ウェストサイドパークのすぐ隣にあるんですが、これはロジャー・イバートっていうシャンペーン出身の映画評論家の人が、うん、去年か一昨年に亡くなりましたが、一時はテレビで番組持ってたような有名な映画評論家なんですが、その彼が主催で始めた映画祭ですね。で、結構新しいというか、まあ、新人監督の映画がかかったりします。まあ、これはフェスティバルペアス、150ドルぐらいするんですけど、フェスティバルペアスっていうのを買うとどの映画にも入れます。それから1回ずつのチケットを買うこともできるし、あと売り切れになっててもそのバージニアテアトルの前で並んでいれば大抵入れるんだそうです。
おお、そういう、そう、そう、そうなんだ。そんな、どれぐらいの、なんか客席のある映画館、私実はここ入ったことがないんですけど、見かけは、
映画の、そうですね、バージニアテアター、 最近リノベーションしてからは僕も入ったことがないのですが、
そうか、リノベーションしたんだ、
う
ん、
そうですね。ただ、昔はあと映画の時にどういう配置になるかちょっと分からないんですけど、うん、劇場ステージもあって、その配置の時は2階の席もあるので、
あ、そんなに大きいんだ。
はい、こう大勢500人とかそんなには入らないか、でも数百人の規模で入る、
うん、
あの劇場です。
へ
か、1個の映画は1回だけの上映で、うん、15日の水曜日から19日の日曜日まで全部で12、3本あります、ね。
ああ、じゃあ映画好きな人だったら大変ですね。もちろん好みの映画があるかどうかは別にして、アレックさんみたいにもう試験とかいっぱいあったり、なんかプロジェクトあるのにって言って、なんかアレックさんが私はそれどころではないみたいな顔を、うん、してますが、近いのにね、あのジャペン、うん、そんなあの映画祭があるということです。それから他にもあるかな、
はい、
うん、
4月の14日、
うんうん、
まあ、これはフェスティバルの1日前ですね。4月14日の火曜日に、あの、エイムズ、イリノイ大学のエイムズのエイジアレンズのドキュメンタリー映画の上映会、今学期はこれが最後になると思いますが、があります。4月14日の火曜日、夜7時から。場所はいつも通りに、スパロックミュージアムという、うん、イリノイ大学のクラナートセンターの東側にある
建物、東側、
その中の、はい、その中のオーディトリアムで上映されます。で、今回のドキュメンタリーは、うん、Pictures from a Hiroshima Schoolyard ということで、うん、原爆の後の広島ですね。そので撮影した写真が見つかった。
そうですね。
まあ、そこから始まるドキュメンタリー。
そうなんですね。なんかあの私 YouTube にあったあの短い5分ぐらいの映像を見てみたんですけど、アメリカからいろいろこう支援、あの子供たちの教育に対して支援をして、でそれに対して子供たちがあのいろんな絵を描いてあの支援をしてくれた人たちに送ったそうなんですね。その絵が、うん、あの今もというかもちろん残っていて、でその絵を描いた人に届けるみたいなプロジェクトというか、
うん、
でそれであのもうね何十年ぶりにその自分が描いた絵が届く、あるいは展示される、その中でどういう交流とかどういうことがあったのかということを描いていくようなドキュメンタリーという印象を受けました。だから広島を描いているんだけど、同時に両方の社会、両方さまざまな立場の人々を描いているんじゃないかなと思います。でこの、あのエイシアンレンズはいつもどなたかが、いろいろ説明をしてくださるんですよね。あのどこのドキュメンタリー映画についてとか日本についてとか、あのエイシアンレンズは日本とは限らずいろんなアジアの国のドキュメンタリー映画を上映しますけども、今回はロドリック・ウィルソン先生なのかなが、お話をしてくださるということで、そういった解説がついたりするっていうのもこのエイシアンレンズの、勉強になるところというかじゃないかなと思います。7時からですね、
そうですね。で、うん、そうですね。で、ロドリック・ウィルソン先生はイリノイ大学の歴史学部の教授ですね、うん、
というのでぜひぜひ、行ってみてはどうかと思います。それからあとはもうすぐイリノイマラソンなんですね、
うん、そうですね、で、うん、前にも何回か行きましたが、4月の23日から25日がイリノイマラソンです、うん、 これはなので2週間後の週末ですね、うん、まだ登録、まあ、ギリギリだけどやっぱり走りたくなってきたという方は、うん、レジストレーションが4月15日まで受け付けてますので、まだ今からでも登録できます。
すごいですね、結構ギリギリまで登録があるんだ、
そうですね。で、距離は5キロ10キロ、うん、ハーフマラソンマラソンと、あとまあチームリレーで、あのチームを作って 42.195 キロ走るっていう、
あ、そういうのもあるんだ、へえ、じゃあなんか、その人に合わせて、
そうですね。なのでまあチームを今から作って申し込むのは難しいかもしれないですけど、
そんな中追いついて、はるかなしをチーム出てよとかって雰囲気には絶対なりそうにないですね。アレクさんあんまりそんな走りそうにないし、リュウタさん私全然ダメですね。あの玉木さんぐらいですね。あの、時々ジョギングをしてそうっていうか、あの常に運動をして、あの健康に留意をしているのは、まあそんな感じです。本当に春っていう気がしますね。イベントも多くなって。
そうですね。
いうところでしょうか、
はい、そうですね、今週はそんなところ
で、ありがとうございます、では次の曲もちょっとあの面白い曲です。あのキャリーパミパンで問題がある。これは、ひろこさんっていう方からおすすめの曲としてメールをいただきました。ありがとうございます。トムさん、ミュージックトゥプリーズ。